안녕하십니까. 힘차게 들어가는 한국어 실력의 발전소. 사랑해요 한국말 진행 역의 편집 쪽부터 부터 가츠케요 데스.
네, 안녕하세요. 아시스턴트 나이미 데스.
사랑하는 예쁜이 쯔짠 데스.
元気いっぱい入っていく韓国語実力の発電所というふうに言いました。
だんだん短くな
ってきましたね。まあまあまあ。だんだん簡潔なメッセージになってきましたね。はい。ということで、実はね、私は昨日と一昨日、慶州に観光に行ってきましたね。慶州で日本からの観光客に日本と韓国の交流史みたいな歴史を講義することになってたんですよ。その準備のためにね、先週忙しかったんですけど、まあ、とりあえずその慶州美しかったです。もうね、昨日十五夜だったんだよ。もうあの慶州って古都じゃないですか。千年の歴史を誇る古い都なわけですけど、本当になだらかな山が重なり合ってる、こう霧がかったような空気の中に浮かんでて、本当に幻想的だった、うん、またね、紅葉が始まりかけなのよ。ところどころに赤い色があるというね、で市内に古墳がいっぱいあるわけですよ。ちゃんと中が見られる天満塚っていう古墳もあるんだけど、あとまあ仏国寺とかね、あとソクラムって言いますけど、石窟庵という本当に美しい石仏ですね、石の仏様で、本当は神羅の技術力を表す、もう千年間持つようなそういう洞窟みたいなところにちゃんと安置されてるんですけど、問題はそれを発掘する過程でいろいろ壊しちゃって、結露が起きないように湿度を調節してたとか、いろんな工夫があったんだけど、それを取っ払っちゃって、結果的にその保存技術っていうのが失われちゃったので、どんどん風化してるということで、今は保護するような建物を建てちゃってるんだけどね。昔の私が1988年に初めて行ったことがあるんだけど、その頃の感じじゃなくなっちゃってるんだよね。ということで、その石窟庵と、あとはまあ国立慶州博物館も行ってきたんですけど、もう新羅というとその金細工がいっぱいなわけですよ。で本当に精巧で、現代の技術では到底再現できないような精巧な、それこそ 0.3 ミリの細かさの金細工とか、それがもうネックレスとか耳飾りとか、まあ、そういったものがずらっと並んでて、本当に美しかったですね。あと新羅ミレニアムパークっていう公園ができてて、これちょっとしか見れなかったんだけど、まあ、全徳女王と一緒に過ごす新羅ミレニアムパークとかって看板が出ててね、孫徳ヨアンの時の撮影所みたいなところ見れるんですよ。ミレニアムパークっていうところに行ってきました、ということで、慶州は町全体が屋根のない博物館というふうに言われてるわけ。それはもう日本の奈良や京都も同じだけど、町全体が文化財だらけなわけですよ、で本当に日本の白鳳文化とかね、天平文化、この頃が新羅との交流が一番盛んで、新羅の仏教を影響を受ける形でできていったので、風情が似てるわけね。護国仏教として、仏教が町全体に浸透しているような、そういう雰囲気、それはまさに日本のそのことと似てるなということを改めて感じましたね。ということで、ソウルからは KTX で2時間半でピュンと行っちゃうわけなんだけど、でも相当こう南に下ってきたんだなって感じたのが、暑かったんですよ。みんな半袖でした。むしろあの日本から来た人は旅行の準備ってことで半袖とか持ってきてたんだけど、私一人であの陸続きで移動しただけだから、ソウル寒いじゃないですか今ね。だからソウルの服装じゃもう過ごせないんでね。慶州行ったことある、つんちゃん？
ないです。
あみちゃんは？
私も実はないんです。
あ、そうなんだ。
でも息子は行ってきたんです、修学旅行で。
そうだろうね、基本的に小学生が修学旅行に行くところだよね、各地で子供の群れに出会っちゃったらなんかこう軍隊長で先生が掛け声かけてんだよ。アプロはミルチャークとかって言うわけで、ミルチャークってみんなが言うわけだよ。ミルチャーク、ミルチャークとかって言うわけ。ミルチャークって何かわかる？密着よ、密着。
やだ、
密着ってある？普通日本ではさ、前に習いじゃないの、習うんじゃない、距離がもう密着なの。やっぱり距離感が近いのね。
近すぎ、
くっつけ、抱きつけみたいな、そういう
感じ。
まあそれで各地でね、小学生にも出くわしたんだけど、ということで、いやーよかった。やっぱりね、観光地いろいろあるけれど、やっぱ京州が最高ですよ。本当に京州に行くと、いるだけで歴史を感じ、文化体験ができるのが京州なので、おすすめだなということを改めて感じましたね。ということで、京州おすすめだという話をしてみました。それじゃあ勉強ですね。오늘의한국말。じゃあ、つんちゃん、復習の時間です。
はい、さこい。
私、2ヶ月で4キロも痩せたじゃない。
なあ、두달만에4キロな、빠졌잖아。
どっか悪かったりするの？
オディアプ、わかりません。
なんとかタリ。
タリ？
うん。じゃあ、あやみちゃん何ですか？
オディアプゴナクロニ。
はい。韓国の食べ物を食べたらスリムになったの？
ハング、うんし、もぐたら。わかんない。何？
モグニカ。
モグニカ。
スリムになったの。
なるし。ごめんなさい。
復習しなかったね。あみちゃん何ですか？
シネジドラゴン。
はい、
ですね。はい。じゃあ、ディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今回のスキットは、つんちゃんが得意な内容を盛り込んでみたの。
え？
つんちゃんが作れる韓国料理の一つ、それが出てきます。
何？
はい、じゃあ聞いてみましょう。지금에는가장좋아하는한국음식이뭐야
저는구절반을제일좋아합니다
어왜
맛도좋고요건강에도아주좋아요
간단되죠
これ誰오바상
응오바상뽀같다되죠
지금이가장좋아하는음식나니
응
구절반
응문서대와
제일
응
좋아요가네
응제일좋아っていうわけ
좋아요좋아하요좋아해요
응なるほどね
왜
응
아직뭐이시시응健康にもいいし
응そうですねはいでそれをちゃんとした文章で組み立てればいいってことだねうんちょっと作文してみたら味もおいしいしは
ま
うん
窓
窓味ってスペルは
口書いてあ、しよう。
うん。だったら、窓にはならないでしょ。
だってそのままつけんじゃないの？
そのままつけるんだよ。
なんて読むの？
しよくあるから、マットになるわけでしょ。
マット。
うん。はい。そして？
マット、
うん、
チョコ、
うんうん。
コンガン、
うん、
ド、チョワ、ヨ、うん。
コンガンド、チョワヨだったら健康もいいですよね。日本語ではなんて言うの？
健康にもいい。
うん。じゃあそのまま訳したらいいじゃん。
健康にも、
うん、
にって何？あ、江戸？
うん。
懇願江戸？
うん。
ちょ、こ。
まだ続けるか、はい。そういうことですね。はい。じゃあもう一回聞いてみましょう。지금에는가장좋아하는한국음식이뭐야
저는구절반을제일좋아합니다。
어、왜
맛도좋고요。건강에도아주좋아요。
はい、どうですか？
つぐみぬん、かじゃん、ちょわぬん、うむしき、もや。ちょぬん、くじょるぱん、ちぇ、ちょわはみだ。
うん。
え、まっとちょっこよ、こんがんえど、ちょわはみだ。
ちょわはみだっていうのは、日本語では何なの？
いいです。
ちょわはみだが？
好きです。
うん、そうでしょ。そしたら最後の文、なんてなっちゃうわけ？今のだと。
じゃあ何？
いいですって何？韓国語で。
좋아요
そうでしょ。で、가장좋아하는음식이뭐야って聞いたわけでしょ、
うん、
日本語にすると
一番好きな食べ物は、
うん、何ってことでしょ、うん、つんちゃん、くじょるぱんを一番好きなの食べ物の中で。
え、だってくじょるぱんって言ったじゃん。
すべての食べ物の中でくじょるぱんが一番好きなんて、ちょっとありえなくないてか、私そんな文章作ると思わないでしょ、
うん、
うん。じゃあ何だと思う
何
それじゃあ、ゆっくりバージョンで確認してみましょう。지금이는가장좋아하는한국음식이뭐야
저는그절반을제일좋아합니다
어왜
맛도좋고요건강에도아주좋아요
はい、わかったでしょ。一番好きな食べ物何？くじょるぱん。ちょっとないよ、それは。でも韓国の食べ物は十分あるよ。
作ったしね。
うん、作ったでしょ、つ
ね
ちゃん。料理教室で。はい、じゃあ言ってみて、全部。
つぐみぬん、かじゃんとあぬん、韓国음식이뭐야。
はい。
저는くじょるぱんを제일좋아합니다。
はい。
お、왜？
うん。
맛도좋고요、うん、건강에도아주좋아요
はい100点ですね、
うん、完璧ですね、うん、
さすが ね、つんちゃん料理教室で作ったのはくじゅるパンとあとなんだっけ？
イカ飯。
イカ飯。
あとチョンも作ってたよ。
それでも韓国料理じゃない
の？あれあれチョン。
あ、野菜の
チョン。
チョン。
チョンね。はい。ということで、じゃあ確認のために私が日本語を言いますので、あやみちゃんが正しい発音で韓国語を言って、リスナーの皆さんはあやみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。つぐみは最も好きな韓国の食べ物は何？
つぐみは가장좋아하는한국음식이뭐야？
つぐみは가장좋아하는한국음식이뭐야？
私はくじょるパンが一番好きです。
저는그절판을제일좋아합니다。
저는그절판을제일좋아합니다。
あら、どうして？
お、왜？
お、왜？
味もいいし、健康にもとてもいいんです。
맛도좋고요、건강에도아주좋아요。
맛도좋고요、건강에도아주좋아요。
はい。くじょるパンっていうのは真ん中に薄い餃子の皮みたいな小麦粉のクレープみたいな皮を置いて、その周りに8種類の野菜とかお肉とかが並べられるようになった重箱の料理なんですよね。周りにある野菜や肉を真ん中の皮に包んでタレにつけて食べるって美味しいね。まあ今回慶州でいきなり行くやいないよこのくじょるパン食べたんですね。はい。
中帝料理なんでしょ。
そういうことになってるよね。はい。ということで、あゆみちゃん、単語じゃん。
単語と表現ですね。가장。
最も、何より一番ですね。
좋다。
良い。
좋아하다。
好む、喜ぶ。좋다の動詞形ですね。
くじょるパン。
これも、くじょるパンというしかないんですけど、9つに区切られた重箱に盛られた料理ですね。真ん中に1個あって、周りに8個あって、真ん中に皮があって、それに包む料理ですね。
제일。
一番、第一。健康が第一だって何て言いますか？
건강이제일이다。
はい。
맛。
味ですね。
건강。
健康ですね。
아주。
とても。ということですね。じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。最初にじゃあ、あゆみちゃんからですね。
つぐみ는가장좋아하는한국음식이뭐야？
저는くじょるパンを제일좋아합니다。
お、왜？
맛도좋고요건강에도아주좋아요。
はい、じゃあ答えして、つんちゃんから。
つぐみ는가장좋아하는한국음식이뭐야？
저는그절판을제일좋아합니다。
오왜？
맛도좋고요건강에도아주좋아요。
はい、じゃあ、あゆみちゃん、다음은뭐죠？
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文型は、最も好きな〇〇の食べ物は何？ということで、国の名前ですね。
가장좋아하는한국음식이뭐야？가장좋아하는이탈리아음식이뭐야？가장좋아하는멕시코음식이뭐야？
はい、ですね。イテリーとも言うけど、イタリアですね。イタリア。はい。そして、メキシコはメキシコですね。はい。続いて、私は何々が一番好きです。
저는くじょるパンを제일좋아합니다。저는떡볶이를제일좋아합니다。저는순대를제일좋아합니다。
はい。떡볶이っていうのは韓国のお米で作ったお餅を使った炒め料理ですけど、辛甘いね。さつま揚げみたいなのと、野菜類ね。キャベツとかね。そんな入ってる炒め物ですね。ゆで卵とかね。入ってますよね。はい。순대。순대は腸詰めですね。豚の腸にいろんなキムチとか詰めたものですけど、まあ実際に粉飾屋で売られてる순대は本当の腸じゃなくて食用ビニールなんだけどね。まあ本当の순대、本当の腸の순대はやっぱ美味しいですよね。
美味しいですね。
ホルモン詰めっていうのかな。
カジャンとチェールはどう使い分ける？
ほとんど同じだと思ったらいいけど、まあ一番っていうのと最もの違いでいいんじゃない？
うん、
カジャンが最も、うん、チェールが一番。一番っていうの、チェールっていうの。
チェールチョア。
チェールチョア。ね。はい。ということで、じゃあ、つんちゃんが練習して、それに続いてリスナーの皆さんも練習してみてください。
韓国。
가장좋아하는한국음식이뭐야？
イタリア。
가장좋아하는이탈리아음식이뭐야？
멕시코。
가장좋아하는멕시코？
멕시코じゃなくて멕시코？
멕시코음식이뭐야？
하이.
크졸판.
저는 크졸판을 제일 좋아합니다.
떡볶이.
저는 떡볶이를 제일 좋아합니다.
순대.
저는 순대를 제일 좋아합니다.
はい、ということですね。それでは
お便り質問コーナ
ー。はい、じゃあ今回もお便り質問コーナーですけど、この間ね、発表した通り、新企画コリアンたまらないお便り大募集で、リスナーの皆さんから寄せられた面白いエピソードを公開しようと思います。まあ、今回来たお便りは、まず、じゃあこの方ですね、匿名希望ですけど、私が読みたいと思いますね。いつも放送を聞かせていただいています。韓国の会社に勤めているものですが、会社の健康診断の日、韓国人社員に混じって順に検査をこなしていき、医師が聴診器で心音を聞く順番になりました。心臓の音ね、聞く順番になりました。韓国人のその医師は私の心音を聞いたと思ったら突然、あれ？あなた日本人？というではないですか。すごい！心臓の音だけで国籍まで判断できるんだと思った私が尊敬の思いを込めて、やっぱり心臓の音違います？と尋ねると、あ、いや、シャツをまくった時に社員証が見えたんです。顔から火が出る思いでした。っていうことですね。どうもありがとうございます。
面白い。
これすごいでしょ。心臓の音で日本人と韓国人区別できるんだと思って、感動しながら、やっぱり違います。
心臓好きだからね、韓国。
ああ、なるほどね。すごい。でも、チャングムの誓いとか、あるいはホジュンとか見てたら、そのぐらいの死がいてもおかしくないと思うのかもしれないよね。
確かに、
うん。実際ね、朝鮮時代王様のお医者さんっていうのは、すだれがかかってる向こうから脈だけ見ながら病気を当てたりしたわけですよ。お姫様とか触っちゃいけないってことで、糸を結んでね。その糸の触れで病気を判断したり、
そう、なんか見たことある。
それぐらいの医者が確かに歴史的にはまあ本当かどうか知らないけどいたということになってるので、まあ、心臓の音で国籍判断、これはもうこのぐらい当たり前だよね。そう思ったのかもしれないですね。
どんな音がするんだろう。
やっぱりちょっと緩いんじゃない？韓国人は熱そうじゃん。ちょっと冷めてるみたいな。
あ、割と謙虚かな。主張がない音だったら、あ、日本人だなってことね。はいはい。ということで、じゃあ次のお便りは、あみちゃん読んでください。
はい。静岡にお住まいのイーグルペンギンさんです。私の韓国語の先生は韓国女性ですが、ある日本人男性の生徒がゲイバーに行くという話をゲイバーと勘違いしてしまったそうなんです。ハングルで書くと同じになるんだそうです。生徒、先生はゲイバーに行ったことありますか？先生、え？ありませんよ。そんなところに行ったことあるんですか？生徒、実は私よく行くんですよ。先生、そんな趣味があったんですか？生徒、ええ、もちろん、いい趣味ではないでしょうけど、でも結構気晴らしになりますよ。今度一緒にどうですか？先生、男性だけが行くところではないんですか？生徒、いえいえ、最近は女性もたくさん来ていますよ。にっこり。
なんか微妙に会話になってる。
本当だ。
これすごい確かにこうゲイバー、ケイバー、同じですね。気よって始めたらゲイと同じなので、うん、あと、伸ばす印が韓国にはないから、ゲイバーとケイバーは同じなんですね。
先生も
びっくりしたの。
いや、日本語で聞いたんじゃない？
日本語で話したんですよ、これ。韓国の先生ですけど、日本語で会話をしたわけよ。そして、まあ、ケイバーわかんなかったんじゃない？日本語でわかんないから、当然、そっちだと思って。
実は私よく行くんですよ。
そんな趣味があったんです
か？女性もたくさん来てる。
私でもゲイバー行ったことあるんですよ。
なんで？
学生の時に、うん、アラーキーと言われてるアラーキー信義さんの写真の個展をソウルでやったことがあったんですよ。その時のキュレーターの方の通訳をしたことがあって、アラーキーさんがそういうバー好きだったらしくて、そこに
写真を撮りに行ったの？
写真じゃなくて打ち上げで展示会だから、でもあの学生だったからあんまり遅い時間までいないようにさせてくれたけど、
あ、なるほどね、
そのキュレーターの人が気を使ってくれて、うん、こっそり抜け出しました。イテオンにある。
はい、ということで結構面白い話今回ありましたね。私もこういう話聞いてて思い出したんですけど、最近韓国でキロットスカートが増えてるじゃないの。昔はなかった。私が来た頃はスカートとズボンしかなかったんだけど、最近もう日本と同じように韓国語でなんていうの、
チマパジ、
そう、チマパジっていう名前で、うん、 結構流行ってたりするんですよ。それで思い出したんだけど、昔私が来た頃に日本の女性がね、韓国人の家庭に嫁いだ人なんだけど、そのいつもキロットスカートを履いて歩いてたら、ある時なんか満を持したようにシュートから、お前いい加減スカートを尻に挟んで歩くのやめんかって怒られたんだって。
やだー。
本当に、もちろんそのおじさんだから分かんなかったんだけど。
恥もごっそとか言うよね。お尻が食べちゃった。
お尻がスカートを食べたって言うんだよね。うん。まあだからそれだと思われちゃった。だらしないやつめみたいな。
いい加減気づけよ、
みたいな。そう、外せって。
やだ、ミョドリのお尻見て。
だけど、仕事としてやっぱり恥かかないように言うかもしれないし。
なるほど。こう引っ張るわけにもいかないし。
まあ、めっきり最近増えたので、この話を私も思い出したんですよね。ということで紹介しますけど。はいはい。ということで、今日はね、コリアンたまらないお便り大募集、また引き続いて募集してきますので、ご応募お待ちしています。はい、ということで以上で今日の勉強を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
アヘヨー。